トイストーリー会あったじゃないですか、
はい、
あれなぜかステレオ音声で
LR 触れてる、
そう慣れてないからステレオ LR 触れてるからなんか曽我くんが左で喋る、俺が右で喋る、
今流行りのバイノーラルってやつ、
ね、まあそうねなんかこうアトラクションみたいな 4DX みたいな感じでなんか修正しようとしてるけどあれはあれで
味がある、
あれはあれで、まあ、ただ音は悪い、
まあ、試行錯誤しながら、まあ、
いいよ 4DX ということでどうも慎太郎です。
慎太郎です。
はい、
久しぶりですね。
ちょっと飽きましたね。
記録を見たら前10月でしたね、最初の方でした、ね、
10月の末、
まあじゃあ1ヶ月ちょい空いたってこと。まあ年末進行ですから忘年会も始まってますしね、ま
あ、これからって感じあるけど、
自分の担当番組の忘年会は極力行きたくないということで楽しくないじゃないですか、ね、
いやでも曽我くんとか大事なんじゃないの、そういう場
は、ね、ああまあまあまあ、まあ、確かにね、顔を売るっていう意味では営業の機会と捉えればね、まあでも業界をこう体育会乗りっていうのは大嫌いな
のでそこまで体育会乗りなの、
いやすごいですよ。
あ、まあでもあるね、出し物とかね、体育会乗りだね、確かに大きければ大きいほどそうなっていくよ、なんかしなきゃいけない、
まあすごいこうあの理解のあるプロデューサーと、うん、その大会乗り引きずってるプロデューサーで分かれるじゃないですか、うん、自分も若い頃やられたからやり返したらええねん、
う
ん、
やり返したらっていうか、まあそういうもんだと思って、
そうそうそうそう、もう そこがデフォでずっと動いてるから、うん、そういう人と当たるとちょっとなって、
うん、
で全国ネットの番組だと人数が多いんで
まあまあそうそう、だからでもその規模が大きくなればなるについてなんかやんないといけない空気っていうのはちょっとある、は
い、いやまあそういうね、出し物が、うん、分かってはなんかやらなあかんみたいなね、
絶対、ね、
まあまだ僕ら言うてもまあ制作クリエイティブ側なんで、まあ、その営業の人とかえぐいと思いますよ、まあ、
おじさん側だしねAKB とかね、昔はね、人昔は
絶対フォーチュンクッキー踊ってたよな女子社員はねまあ年末ですね、こんな動画出るってことは
まあでもそういうのも本当に働き方改革でね、
結構
なんか変わっ空気変わってくるの、
テレビの制作の子とかはだいぶマシになったと思います。
結構一年。今年すごいよな、みね、
うん。うるさい感じでね、言われてるから。
まあ、本当はダメだったっていうのが、まあ、大きいけど。
いや、だから、いい方向に変わっていってると思いますよ、
まあ、まあ、まあ、まあね。
最近、ちょっと、見た面白いものトークを、ちょっと、アイドリングでしましょうか。僕は隅っこを、まあ、ツイートもしたんですけど、隅っこを見てきました。
出た。
イオンシネマ、板橋。
え、そこで
イオンシネマ配給なんですよね。
あ、そうなんだ、
確か、まあ期間シアターですからね、行ってきたんですけど、で多分まだこういう今って興行1位か2位とか取ったんですよね、確かね、
2位、
先日のニュースゼロの特集の情報によると
おお2位だね、
2位を取
って、1位がない、
だからまだそんなにランキング上昇する前に僕は見に行ってたっていうのもあるのかもしれないし、うん、あと時間帯もあるかもしれないですけど、うん、もう本当にお母様と幼女先輩の中見てくるっていう30超えのおっさんが
あれでしょ、優しい優しいとか言って応援上映
発声可能上映、
大丈夫だよ
頑張って、
頑張って
発声家の上映だったら僕も多分泣きながら叫んでるおっさんの一人になってたと思いますけども、
心に傷を負った
これ なんでそもそもそのまだランキングで注目される前に僕見に行こうと思ったかというと、もうツイッターのざわつきが半端なくて、
あ、まあ、結構前に言ってたよね、
そうなんですよ、子供向け映画を見に行ったと思ったらナスキノコだったとかね、広角機動隊だった
あ、
今年一番のアニメ映画みたいなのをパワーバーとかバンバンバンバン出てきて、これは行くしかないなと。だから、まあ、ここ最近で言うと若おかみは小学生は、まあ、そういう感じで口コミで広がって、見て結果もすごい楽しみたんで、まあ、もちろん僕は高坂監督のファンだったんで、騒がれる前に行ったんですけど、隅っ 個は結果行ってよかったですね。もう絶対多分騒がれてなかったら行ってない。
なるほどね。まあ、グッズ選考でだいぶ前からね、
やってましたね、
存在はしてたよね。
うん、
まあ、こうやってでもまとも形まとまった形、ね、
結構知り合いのその若い女子とかはもう普通にガチャガチャで集めたりとか、
うん、ああそう、まあ UFO ガチャ
ね、人気でしたもんね。だから見たことはあったんだけど、その全く設定とかは分かんない状態、
うん、
で見に行って、あとちょっとびっくりしましたけど、脚本がね劇団の人だったんで。
ああそうなの。まあ設定とかが大事なんだよね。
そうですね。
なんかこう他のキャラクターより設定がちゃんと してるっていうか、まあそこが売りかなと俺は思ったね。
普通に全く知識ゼロ行っても楽しめる作りになってるし、まあそこは本当にうまいなと思うし、
うん、
やっぱ子供もね泣いてますからね。子供が泣いてるのを見てもらい泣きもありましたね。年取ってるから。この女みたいなの勝てないでしょ。
まあね、それはあるね。
あとびっくりしたのが、セリフがないんですよね。
うん、
基本ナレ
ーションナレーションはある。
そうそう、ナレで進行していて、命と、うん、男の人は命、女の人は誰だったかな、結構有名な女優さんだったと思うけど、
うん、
その二人がもうずっと説明していって、だからやっぱりそのアニメーションの要素が際立つというか、セリフないことによって、
うんうん、
ああいうデフォルメされたりキャラだったら特にね、
うん、
すごい良かったし、もう最終的にはなんていうかクリエイター論みたいなものも、
また、
うん、そういうところで考えあ、それはその、クリエイトしている自分っていう自意識じゃなくて、自分が生み出したものたちのその後みたいな、うん、してるんですよ。キャラクターを生み出すっていうことは、
まあ、だいぶディープな話になって
きた。いやまあよかったね、ぜひ。
なるほど。
まだ見てない人がいればね、うん、おすすめですということで。
これは短く言っとくと、
はい、
まあ、ゲーム業界の話になるけど、デスストランディングが、
お
ー、あれよかったね。メタルギアソリッドの小島監督の、まあフリーになって初めてのソフトデスストランディングはもう本当にすごかったね。
ウーバーイーツやってますか。
ウーバーイーツやってるよ。荷物運ぶ、
うん、
のだけなんだけってこともないけど、荷物運ぶってつまんないと思ってたけど、めっちゃ面白いね。
なんで今こんな荷物運ぶっていうのが熱くなってんの。ケンローチ監督の新作もそうでしょ。
あ、
配達の人の話。
あ、でも昔ポストマンみたいなあったよね。
懐かしいね。
ディストピア、ロードショーでやってたよね多分ね。
やってた、ゴゴロで見たわ。
すげえディストピアだね、うん、あれ。もうちょっと楽しい話かと思った子供ながら。全然、全然ね、
アメリカンニューシネマかっていう。
うん、
自転車ロボ、
まあ、でもそれに似てる、ね、すんごい似てる。
なるほど。え、ゲームシステムが斬新とかではないんですか。
ゲームシステムが斬新なんじゃないかな。でもこうやってこう積みすぎるとバランス崩したりとかして踏ん張らなあかんとか、なんかこう荷物いっぱい運びたいけどそうできないジレンマとかをどんどん工夫で補っていく。
なるほど、ね、
で、まあ、いっぱい荷物運んでいろんな装備をが強くなっていくと、次何ができるかっていうと、またたくさんの荷物を運べるっていう。
え、じゃあ結構ゲーム体験として楽しい感じ
なんですか。そう、ゲーム体験として楽しいね、うん、なんか他にないよ、うん、
僕はあんまりゲームやらないんですけど、小島監督に抱くイメージっていうのは、
うん、
やっぱなんか重厚なシナリオとかそっち
だったので、うん、あ、いや、まあ、今回さらに輪をかけて、まあ、重厚やけど、まあ、まずゲーム体験がまず多分やった人が、
ね、
最初に来ると思う。あ、これは他じゃないわ
っていう。あ、それは素晴らしいことですね。
まあ、ぐらいですかね。
いや、でも注目タイトル みんなやってるんで、僕も気になってたんですよね。その やった人の感想っていうの。
まあ、ノーマンリーダース出てるしね。マッツ出てるしね。
やっぱ、小島監督のその映画大好きリスペクトは今回も。
あ、あるある、全然あるし、まあ、しれっとシェイプオブウォーターの宣伝とかしてるし、
ちゃめっきょっていいっすね。いや、じゃあ年末年始でちょっとやり込む感じで、
そうな。でもね、それまでに終わるかもしれない。
あ、ほんで結構サクッとできる。
もうちょっと俺今ラスボスっぽい感じになってきてる。いや、でも 相当やったな。
じゃあまたクリアしたら、
まあ、クリアしたら
感想を報告してくださいよ、
まあ、ポケモンかな。
もうビッグタイトルだね、クリスマス前は。
そう
しょうがないね。
すごいんだよ。はい、
じゃあこんなところで本編に行きましょうか。
本編に行きたいんだけど
行けない、
あらすじよ。
もういらんでしょ。
あ、いやいや、いる、言われちょっとちょっと出して
出してみます。じゃああらすじをお願いします。
アナと雪の女王2。雪と氷に覆われたアレンデール王国に光を取り戻し、深い絆で結ばれた姉エルサと妹アナ。氷や雪を操る魔法の力を持つありのままの自分を受け入れたエルサと、明るいキャラクターが持ち前のアナは、仲間たちに囲まれて幸せな毎日を過ごしていた。そんなある日、エルサにしか聞こえない不思議な歌声により、姉妹は道の世界へと導かれる。はい、
道の旅へですよ。
いいじゃん。
あ、どっち見ました？
いや、もちろん吹き替えよ。
もちろんね。
娘つって言ったから
。これアナ雪に関しては本当に吹き替えの方がいいと思ってて。
まあそう。歌うまい
し、ね。なんか吹き替えのキャスト、あれですな。滝問題もありましたな。
そっち。
竹内くん良かったね。うまかった。
あ、うまい。
だから。
いや、オラフ良かったよ。
こうちょっと内容にも入っちゃいますけど、オラフのギャグでイケボになっていいこと言うみたいな繰り返されてたじゃないですか。そこは竹内さんの方が、
まあね、なんかでもオラフ若干キャラ変わってなかった。
変わってる
ね。でもまあ成長という、
まあね、
そう、生まれたばっかりだったもん
ね。僕は2の方が好き。
あ、全然違うよ、ほんま。
オラフこんなに押し出してくるんだっていう。
ああ、まあそれはまあ。まあ、武器だよね、でも子供に対するね。
ね、もう完全にもう大好きでしょ、抱きしめてでしょ。
いや、もう子供満員で見たけど、もうやっぱ子供は受けてたね。
ああ、じゃあこの流れから、じゃあ先輩の感想からね。
これはね、やっぱ1が好きだから、1が好きだから、いや難しい。でもね、三角かな。
おっと、珍しい、来た。珍しいの来た。いや、
でもほんまに1好きだし、アナとエルサ好きだから、ね、
うん、
本当にね、三角。見た直後は本当に三角だった。
あ、
うん、まあ、今思えば、まあみんな愛らしいから。まあちょっと難しいんじゃない、やっぱ1に比べて。入り組んでる話が。
結構アニメーションの進化すごいなと僕は思ったんですけど、
まあアニメーションもね、なんかまあアナ雪がまず無印の時すごくて、あの氷の城の表現って半端なくて、でその後なんかゲーム業界も結構頑張ってそこへ追いつこう、追い越せ追い抜けで頑張ってたから、当時のグラフィックはやっぱアナ雪は最先端だったけど、今となっては結構
1公開時何年したっけ、結構だから間
空いてるんですよね。空いてる、空いてる、空いてる、空いてる。いや、もう、でも技術の進歩半端ないよ。だから今プレステ4プロ 4K の画質出るから、うん、もうゲームもほんとすごいから。
じゃあまあ CG 技術の発達によって、
ちょっと僕もまあだからそこだけが売りって感じでは俺は違うんじゃないかなと思ったな。
でなるほどね、うん、僕はですね、丸ですね。
お
これね、僕予告編を見たときに、多分このラジオの中でも言うたと思うんですけど、未知の旅へのあの、まあ、あれがテーマソングじゃないですか、一番ね、弱いなと思ったんですよね。レディゴーと比べて、だからやっぱ曲で勝負できない、多分2はですごいずっと思ってたんですけど、その映画の文脈で見ると、あ、思ってたよりいい曲やな。もちろんレディーゴーは超えないんだけど、その2の方がやっぱ歌詞も複雑だし曲も複雑なんですよ。だからすごい格段に歌うの難しくなってるっていうか、
歌唱力いるよ
ね。だから逆に子供とかが気軽に歌える感じじゃないから、あんまり難しいんじゃないかっていう、まあそのジレンマはあるんですけども、
あ、でも何回も聞いてればね、
そうそうそうそうそう。
いい歌よね、あれも。
そうなんです
よ。俺、アマプラで聞いてるもん、今、何。
いやー、いや、
わかんない。バージョンも、松バージョンも。
僕も結構、エンドレスですもん。
だよね。やられて
る。やられ、もう完全に掴まれてる。でも、曲のそのクオリティ単体でいくと、やっぱ、イッチの方が、衝撃的だったなっていうのは。
キャッチーさと、キャッチーさね。
ただ、今回は、本当に、その物語が複雑な分、
うん、
やっぱ歌詞をサブテキストにしないとシナリオを読み解けない構造になってるなとすごい思いました、うん、聞き返すうちに、
うん、
タイトルちょっと忘れましたけど、アナのメインテーマのソロ曲もあるじゃないですか、うん、もうあれなんて
悲しい方ってこと、
洞窟の中で歌って
出るとこ、一番下がるやつ、
うんうん、だからあれがもう本当にこの作品のテーマを端的に表してるし、あの歌詞がで、1で、その、一応ハッピーエンドになったんだけど、その、エルサは、まあ、自分の個性っていうのを、やっぱさらけ出す方向にはいけてなかったんやなっていうのが、2の冒頭に示されるじゃないですか。
うん、
柱を凍らして、でも愛想笑いを浮かべて部屋の中帰っていくっていう。
うん、
ただ、まだ抑圧されてる状態っていうのがあって、すごく、まあ、そういう政治的なメッセージ分断は僕は好きなんで、ただ子供とかは絶対分かんないから、その作品単体の評価としてはまあ絶対1の方には勝てないなっていうのがまあ僕の感想ですかね。
まあ1が1がってまあ今日は多分言っちゃうと思うんだけど、
うん、
まあ俺がちょっと、まあ、もちろん複雑だし、でも勝負曲の導入もやっぱ1が完璧じゃん。
そりゃそうよ。
無敵じゃん。
だってもう、脚本と感情が一致してるから、
うん、そう、完全に合致して、一番いいタイミングで来るっていう、そういう感情が爆発するっていう。
エモーションだし、そうそう、カタルシスがもう。
今回も急に来たもんね。
そうなんですよね。
そうそう。結構序盤だよね、うん、道の旅は、うん。だから俺そこでエルサってそこまでその、道の旅へ行こうとしてたんだってそこで初めて知ったからね、そんな葛藤してたと思って、ちょっと話運びがやっぱ今回はうまくいってないことはないけど、ちょっと難しかったのかなって
。いや難しい、
うん、
僕もだからそのエリサの髪型の変化とかに注目して見てなかったら、
あ、
そうな、そのやっぱり1の時のエリサは髪をほどかない、ほどいて下ろさない、ずっと湯沸いてるまま、
新しいビジュアルだ
った、ね、うん、だからまだだから自分のパーソナル部分っていうのを全部解放してませんよっていうようなね。でも2は未知の旅へ以降は下ろし始めるんですよね、
その一人でもう離れてからね、みんなと離れて、あの洞窟へなんか降りてくるときね。
だから今までそのディズニーが、ディズニールネッサンスでアラジンとか、まあ、やったわけですけど、
うん、
でそれに対する批評的なのが1だとしたら、
うん、
やっぱもう一段階踏み込むっていう、うん、そのプリンセスが未知の世界、外側の世界へ文字通り冒険するっていう、
うん、なるほど、
シナリオになってるっていうのが、まあ、これも完全にディズニーの意図的なメッセージだろうし、う
ん、まあ、だからその毎回ちょっと飛ばし気味、俺が逆に飛ばし気味だったからちょっと基本抑え系でいこうか、うん、
はいはい、
アナ雪1のディズニーに対する反省っていうのは何だったんだっけ。
ディズニーに対する反省っていうのは
まず一つ、
まあだから
ハンスのとこだよね、
ハンスのところだし、まあそれはディズニーが自分たちがやってきたこと
だ、シンデレラとかシンデレラとか
ねえねえ森の美女とか、うん、白雪姫とか、最終的に幸せなキスをして終了っていう、そう、
受動的なプリンセスたちが最初期の頃は結構そういう作品が多くて、それの反省でハンスとアナの関係を描いて
順序だって言ったそうなんです。 それが多分第一世代、
そう、第一
で第二世代が、ディズニー・ルネッサンス、
うん、
と今までそのプリンセスものっていうのは白人ヨーロッパに偏ってたんだけど、
う
ん、アラジンとかで、うん、あとムーラン、
まあそうね、
とかでそのアジアとか、
うん、
そのアフリカの国っていうのまでに射程を伸ばしたけど、うん、最終的には王子様ありきのとこっていうのは逸脱できなかった、
うんうん、まあそう
ね、で第三世代っていうのはジョン・ラセター以降、うん、もうそれの頂点がアナ雪なわけですけど、
うん、
でそこでその自分たちが描いてきたプリンセス像っていうのを打ち破るようなキャラクターをいっぱい出してきたわけですね。
そうだね、
アナとエルサもそうだし、 シュガーラッシュのあの子も、
うんうん、
そうですね、
まあまあ、だ王子縛りでいく、王子縛りというかパートナー縛りでいくとクリストフもまあそのなんだろうアラジンだったり、
うん、
まあちょっと僕言ったらラプンツェルだったりの王子様じゃない人、この身近な相手を選ぶのもいいんだよっていう歴史も踏まえたクリストフなんだけど、まあでもアナ雪はそこでもなかったっていう、
まあ、そうなんですけど、そのクリストフを巡ってきた騒動まであったじゃないですか。
うん、そう、まあ今回ちゃんと出してもらってた
ね。そうですね、だからあれも文化の窃盗じゃなんじゃないかっていう批判がずっとあって、一公開された後、ノルウェーでしたっけ舞台、まあ北欧、
まあそれはイメージそこら辺だよね、
北欧で、ノルウェーで北欧の先住民のトナカイ会がするような格好でクリストフは出てきてるんですよ、
うん、
なのに肌は白い、
うん、
白人だって、つまりまあ高学歴時代の頃から言われてるけどホワイトトラッシュ、
うん、
なんじゃないんですかっていう批判が随分とあったみたいで、
ああそこね、
そう
でもねサーミってアジア人的らしいんだけど、顔の形とか、
うん、
あの顔の薄さとかは、
うん、
ただ肌の色って実は白くて目が青いんだって。
そうなんですね。
そう。
そ
この、でもノルウェーとかフィンランドとかにまたがって存在するサーミっていうのはそういう、だからアジア系の血はなんか 40% 以下で調べたら、ね、そう、その、ただ白人とも間違うから、ね、まあただクリストフはやっぱりちょっと彫り深いから、白人的
ではあるけど、あとまあそのサーミの民謡みたいなのをこうアナとエルサに歌わせてるっていう時点で、まあ
一の時でもあった服装の刺繍とかもね、
そうなんですよね、
そう
なんですよ、だからそういうこの批判っていうのがあったっていう前提で2を見ないと全く分かんない話になる。ダムなんじゃ、
いや俺も最初見た時ダムすごいなと思って、
いやそうなるんですよね、うん、で実際その植民地政策の歴史とか知ってる人だったら分かるはずなんですよ、
うん、
ダムっていうのは嫌がらせのためにその、
うん、
帝国が作ってるものだし、まあ、それメタファーとも読み取れるし実際作ってるからダムを、
うん、
だから僕は最初はそのトランプの壁じゃないけど分断の象徴としてのダムかなっていう、う
ん、まあね、あの時点ではまだなんか真偽は分からなか
った、
ね、
そう
なんですね、まあ気にはなるけどダムかと思った
よね、そうですね、ダムかと思いますよね
ダムかと思ったね、
いやだから唐突に出てくるでしょ、
そう、
唐突だからメッセージないはずないモードでも、
まあ、唐突だしディズニーにダムかって
ずっとそう
思うよな、
だから多分本当にチャレンジなシナリオだなと思って僕はびっくりしてしまって、ま
あ、やりたいことがあるっていう、ね、まあ、だから今回全体的に言うとそのやりたいことがちょっと先行して、なんかこうちょっとゴツゴツしたイメージに、
いや正しい、だから面白くないんですよ1より、
うーん
おもろさで言うと、
うん、まあそう
そうなんだよね、だから、
まあ、サーミとダム問題とがすごい前面に出てる作
品、前面出てるし、ね、ディズニーがそれをやる、しかもアナにできることから やっていこうよって歌わせてるっていうのは、
うん、
まさにディズニーが2でやってることそのものだから、
うん、
実際なんかお金払ったらしいですよ、ね、サーミ
の、まあ監修で入れてる
らしいし、ね、そうちゃんと入れてるしね、うん、そういうようなキャラも実際に出してるわけで、
うん、
でその、まあ、白人のあなたたちが住んでた王国とその先住民との架け橋に姉妹がなるっていうそのままの結末とかも、うん、もう本当にディズニーがこれをやるんだ、叶わないなっていうだって子供とかファミリー層を俺切り捨ててんのっていうぐらいの脚本だと思ってるから、うん、今回は、
まあ、そこでオラフがねなんとか活躍するっていう、
そうだからそれはオラフ推しになるわっていうのもあるし、
オラフは推さないとね、
あとオラフのセリフがもう完全に伏線やし、
だからあと俺がちょっとこうそうじゃないんじゃないかと思ったのは、あのエルサの力の秘密の方に何かそのディテールにすごい行くから
妖精
とか、ね、そう、まあ、そっちばっかりに尺使ってもしょうがないんじゃないかなと思って。 ったね。
うん、でもまあ、
う
ん、
もうだって1はさ、そういうことがなくても全然成立してたわけじゃん、そういうものとして、
うん、
もう噛み合ってたじゃん、
うん、
やっぱあのバランスが良かったんだよな。
まあでもそれは仕方ないですよね、そのアンサーソングだもん、通全体が。
まあ、
そう、ね。一を見た人による。
あと、や、あと、まあ、よくもあるけど、嫌だったのが、この、こう、洞窟の底にエルサが落ちた時、このイメージの世界ね。
はい、
あの、壁に投影される過去の絵とかさ。
うんうんうん、
なんかこう、絵的には全然新しくないよね。
まあ、それは、それは仕方ないじゃないです
か。いや、なんかもう抽象的すぎて、そこ俺ちょっとやだみだったね。まあ、ただその後あの雪の像が動いて、
うん、
その1をなぞると、
うん、
まあ、レリゴ歌ってるエルサが、エルサ自身が見てちょっと恥ずかしいみたいな。ハンス崩したりとかね、
うん、
まあハンスがそういう役割だった
よ、ハンス完全にこれコメディキャラ、
コメディキャラなんて元カレとか言ってたもんね、花がね、うん、
そういうとこはちょっと俺好きですけどね、ああいうメタ発言しちゃうとこね、
うん、
キャラが。
でもあとアナがちょっと序盤、アナも意外と不安定だったよね序盤ね。
そうね、
クリストフと喋ってる時に、もし別のシチュエーションってどういうこと、他の人だったらってことみたいな、
カリカリ
してるよね、こう恋愛に対してすごいね不安を抱いてたよね。まあでもアナは奔放だよね。
いやでも本当に2を見て、あ、アナはアナが主人公なんだって思いました。
あ、
俺1見た時にエルサやろうってなってたんですけど、2見たら、あ、これはアナの作品なんだな、アナ雪ってなりましたけどね。
ああ、まあでも俺はエルサばっかり見てたかな。
そのエルサの方が可愛いもん。
いや、そんなことない。いや、でもエルサって全然、そういう視点で見ている俺からしたら全然出れてくれないから。
まあ、ね、そこは
いいんじゃないですか。全然くれないから。うん、まあ、そこちょっとなぁ。
タカコ派か、サヤカ派か。
い
や、いいキャスティングやねん、あれ、
本当に。いやー、うまいよね。松さんは、当たり前としても神田さんもうまいよね。
うん、うまい。これはもう完全に深読みしすぎですけど、うん、松たか子って歌舞伎一家に生まれた姫じゃないですか。
出た。あ
ね、
うん。
さやかはもう松田聖子の娘じゃないですか。
うん、
もう汲み取るよね。そんなキャスティングされたら。
そう。
それでだって女性の抑圧の話や
もん。今後ワンキャストすごい、キャスティングすごい。
いや、神よ。しかも歌もうまいし、ぴったりっていうね。100点でしょ、ディズニー。怖いわ。ディズニー怖い。
でも、こう、ソワ君がフォートストリー4の頃から心配してた、
うん、
ラセター不在問題は。
だから、もう第4世代ですよ、さっきにたどり行くと今。
うん、
トイストーリー4以降は、ラセター亡き後のディズニー。
うん、
第4世代のそのなんかつながってくるなと思います。4でやろうとしてた、うん、なんかメッセージ性と穴行きついてやろうとしてるようなことってすごい近いでしょ、
うん、
で僕はトイストーリー4でそれをやられたら鼻についたんだけど、穴行きは1の時点でもともとだって1の時点でもともとそういう象徴的に描かれてるから俺全然乗れましたよ。トイストーリーやられてるからちょっと怒った
。いやいや、それおばあちゃんが、いや、俺久々にトイストーリー4表を聞いたけど、はい、あれはね、ぶつかってたね。
いや、もうバチバチよ。珍しい。
あれ、そう、今考えればレアだね。はい、まあ、これがあるかもしんないけど。
今後ね。
まあ、いや、それは、俺らの話だと思う。じゃあ、今回は、その基本的にはラスターがいなかったけど、全然、
OK。そう、行けます
ね。いやでも俺はでも逆にラセターがいないことで気負いが出ちゃって、ちょっと実際の問題組み込みすぎたんじゃないかな。
いや、まあね、
まあでもこの言い出すともう相当高度な、
いやでもそれはだから おもろさに負けてるんですよ。
うん、ちょっと偶話性というかね、そう、こう
メッセージが先行しすぎてる、
ね、
うん、1みたいな現象にはならないだろうけど、その大喜利の答えとして こんな攻めた回答できるって感じ、
うん、
そこはすごいなっていう、うん、それおもろさないってのは思んないですよ。
まあ思んな ないってことないけど、なんか話、だってそれぞれの妖精もさ、生きてないよね。全然キャラ立ちしてないと思うよ、あの尺だと。
最後の精霊はエルさんだってわけね、結局ね。
合コ対面ね。
そうそう。
エレメン、うん、他のエレメンタルズがさ、あのトカゲとか可愛いけどさ、もう。
トカゲ、風、あとゴーレムみたいなやつ。
ゴーレム可愛くないな、そもそも。馬、あと
馬。あ、馬ね。
水の馬ね。
まあ確かにね。
立ってはないよ、ね。
中途半端。
うん。
だから。
そこももうちょっと。
まあだから、それも、だから、結論ありきだよね。第五の、精霊、エルサありきの逆さんの、やつだし。まあね。そうか。ラセターの不在、そうか。
もうやらさ不在が、だからかどうかわかんないけど、まあそこも、
ちょっと若干雑いんだよ
な。いや、だから1がね、
そう言われたらシュガーラッシュ2もそうだもんな。
ああ、俺まだなんだ。オンライン。見よう。
いや、ちょっと、でも先輩の指摘は正しいかもしれない。確かに、シュガーラッシュ2も、おもろさでは1に負けてるけど、政治性が良かったよねってなって。
ああ、そういけ。
うん、もう完全にそう。
1位すごいもんね。
そう。
うん、泣けるもんね。
ああ、これ、あるかもしれないね。
まあ、ただ2が難しい問題もちょっと入ってきてる。2
はむずい。
むずいよ。
子供は絶対わかんない。
そうそう。2、まあ2を作りやすい物語と作りにくい物語あると思うけど、全部作りにくい。うん、基本的にはね。
やっぱターミネーターすごかったね。なっちゃいますけどね。
まあでも、発想の転換だけどね、
あ
れ。ターミネーターぶっ込んできた。フォー、フォー好きだな、意外と俺。
まあね、ニュー、だからもう難しいんですよね、ニューというとね。回収できないもんね、宣伝費を。
意外とね、向こうじゃダメだったんね。うん、日本はそこそこ。
いや、まあまあまあ、悪くはないけど、うん、別に当たってもないって感じでしょ。まあそう言いつつ東方にあったターミネーターの模型にしゃべってきましたけど
ね。ああ、好き。
そう、2の模型だったから。
まあ、そんな。
いや、でもあの雪は、でもまあまあこんな感じになるだろうなって思ってた通りの。
クリストフはどう？
2、まあ、2での？
うん。
いや、僕、クリストフいいやつよ。
ギリギリ、
うん、
トナカイ使って、
うん、
アナ助けに行ったから、まあ、あ、そう唯一の見せ場があったから、
アクションシーンね。
そう、アクションシーン。クリストフ唯一の見せ
場。あとはもうずっと、
そう。
コメディキャラやから。
そう、あとプロポーズしたいしたい
の、うん。
ね。まあ時代だね。
まあでも結婚したっていうのは一つ大きかったじゃないですか。
まあそうね。まあただ最後でも、王様のはずなのに、アナだけがみんなの前に立って、
いやでもそれは
ちょっと弾かれて
たじゃん。それ言い出すと女王憧れの話になってきちゃう。あれもそうだったやん、キングスマンもそうやったやん、スウェーデンかどっかの女王と最後くっついたよ、
う
ん、
さあそうね、まあ男系女系の問題
なのかおっと、ちょっとやばい、ちょっとこれはやんごとない話になってくるん
で、ね、ストップか、
これ以上
いけたね、人事じゃなかったよその国の話じゃなかった、
我が国のことやった
、ね、あ、これは多分
じゃあちょっと次回のスターウォーズに
向けて、ね、次スターウォーズだ、
いや本当そうですよ、あっという間ですよ1年なんて、
そうか、そうだね、
予告編バンバン流れてましたね、劇場で、
心配だな、
心配しかないですよね、
心配しかねえな
本当に、
いや、やっぱりもちろん今のキャスト、レイとかフィンとかダメロン、
うん、
の見せ尺もあるんだけど、その、それプラス、ハンソロ、レイヤー、ルークの見せ尺もさ、必要なわけでさ、うん、半分しか出てないわけよ、この単純計算。ね、456と比べて、456は、ルーク、レイヤー、ハンが出ずっぱりなわけ、
うんうん。
やっぱちょっと思い入れが、ね、
まあ、
もう終わりって感じ、うん、だから心配
まあでもどういう着地してもこれは難しいよ、ね、
これはむずいでしょう、
ちょっと手のひらを返させてほしいね、この期待値の低さを、
うん、そうだね、
見た後ね、 今年も取れたら最速で行きますか。
最速行きたいね。
まあでもスカイウォーカーサーガ最終章ですから。
だってスカイウォーカー本当関係ないじゃん、レイとかね。
まあ
実は
超えてくれ、 俺の想像を超えてくれ、
ロジック無視まあそうだね、超えてく、超えてこい、その日を飛び越えてこいだな。
本当ですよ、
うん、
裏切ってくれまあでも次回はスターウォーズということで、まあ、展望はこんなところですかね。
まあ、
ちょっと2人の期待値は低いですよと正直え、まあ、789一番低いでしょ。
まあそうね、だってむずいじゃん、どう考えても、まあ、まあそう難しさ言えよ、うん、でも期待はしてるけど、まあ、むずいだろうなという
こんなとこですかね。今日はちょっと鍋があるんでね、
早く食べたい。鍋があるんでね、ちょっとプシュしよう、プシ
ュあもう、ね、はい、じゃあ蜂蜜レモンドですね。ちょっとレモンドを買いましたよ。
はい、
お疲れ様です。
はい、お疲れ様でした。はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
脱力キネマタイムズでした。
ここでカミジングでね
何か言いすぎちゃった。